お金でいっとくラジオ。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのけいこです。お金道とは柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから私が作った造語がお金道です。言っとくとは言っておこう、行動しよう、チャレンジしようという意味で、これも私が作った造語です。夢の種ラジオは私が大好きな人とお話したくて始めたラジオです。稽古の部屋ようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。見守ってくれる輝く夢は希望の色。
夢の種。
のゲストは福島の地域文化研究所の小檜山六郎さんにお越しいただいています。六郎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、六郎さんとご縁いただいたのは、はい、私があの本を書いてまして、はい、で一冊目の本はお金に対して本、はい、質問してるんですけども、はい、福沢諭吉さんにインタビューするって本を書かせていただいてですね、はいはい、で2冊目は5000冊 の, あの樋口一郎さん、はい、にインタビューさせていただいてまして、はい、今3冊目を執筆中で、はい、あの1000冊の野口英世さんにインタビューするっていう本を書かせていただくときに、はい、どうしてもあの書きながら、いろんなこう野口さんのことをもっと知りたいなということで、はいはい、お友達に誰か、はい、あの野口英世さんのことをよくご存知の方いらっしゃいませんかって実はフェイスブックに友達に投げたんですね、はいはい、たまたまお友達が会津の出身、
はい、
でたまたまその方がお父さんを通じて、こんな素敵な方がいらっしゃるよということで六郎さんをご紹介いただいて、私が福島に行かせていただいた時に一日丸ごと、
あ、そうですね、
はい、あの六郎さんが私はあの、はい、もう野口英世さんの歴史から全部ね、はい、青春の頃から全部ご案内いただいたご縁で、はい、今日あのとても話は素晴らしかったので、はい、この話をいろんな方に知っていただきたいなと思ってあのラジオに来ていただきました。皆さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、その節お世話になりました。ありがとうございます。あの六郎さんのお話を聞きながら野口英世さんって本当にすごい人だったっていうことが改めて感じたんですけども、はいはいはい、あのどこが魅力ですか、六郎さんから見て。
そうですね、やはり一つはやっぱ人間的な魅力でしょうかね。
うん、
非常にあのこう出身がもともとそういう農村の、まあ、なんていうかこの農村のな取り留めもない農家の子供さんなので非常に庶民的なんですね。ですからそういう意味で何ていうか親しみのある方で、非常にそういう意味ではあのなんか近い我々と近い存在、まあ、偉人というとなんかどうかねあのこう高い位置にいる人かなと思うんですけど、非常にこう我々と庶民とこうフィーリングが合うというのか、そんな方なので、そういう点での魅力が非常に大きい人かなと思ってます。
はい、野口英世さんの研究をずっとされてらっしゃるということなんですけども、
そうですね、
はい、いつ頃からどんな研究をされてらっしゃるんですか。
だいたい今から30年ちょっと前から、あの野口さんを何て言うんですかこう検証する記念博物館が猪苗代にあるんですね、でそこに縁があって、あの勤めるようになりまして、それで野口さんの研究を、まあ、始めたということで、まあ、それ以来30年ほどあのずっと携わって、まあ、現在もそこは退職したんですけど、どうしてもこの離れられないというか野口さんから離れられないということで、いろんなことを今あのやらせていただいているわけですね。
へ、はい、猪苗代の発展のために。
そうですね、はいはい、
野口英世さんってどんな方だったんですかね。
そうですね、やはり 非常にこう家が貧しかったこともあって非常にこう、まあ、当時まだ明治の初めなので、まだ江戸時代 その身分制度がまだしっかりと地域に残っていて、まあ、貧乏の子供がお医者さんを目指すなんてのはとんでもないということで、まあ悪口言う人は野口が当時政策で言ったわけですけども、ちっちゃい時政策で言ったんですけど、政策が医者になったら、お天道様が西から登るぞとか、猪苗代湖って近くにあるんですけど、大体周囲50キロくらい の、大きな湖なんですけど、そこを逆立ちして俺一周すんぞみたいなことを言う人もいたわけですね。だからそういう意味でのその何て言うかこう貧乏から努力して、まあ、その世界的に活躍するというふうな非常にこのフロンティア精神というのか頑張り屋の人なわけですよね。
なるほど、はい、その貧乏具合も福島ですから寒いですよね、
うん、寒いです。
どれぐらい寒いものなんですか。
特にね野口さんの生まれ故郷のところは猪苗代って標高が高いんですね、それで今も一番寒い時期なんですけど、大体、まあ、一番寒いところで氷点下の10度とか15度とかっていう風な日中でも、まあ、寒い時はもうマイナス5度とか6度とかっていうような日々が続くっていう状態ですね、はい、
で昔のことなんでね、断熱とかも、されてないと思うんですけど、どんな感じなんですか。
もう吹き抜けですね。
吹き抜け、いい風に言うと吹き抜けですけど
例えば吹雪の時なんかは、大体3日3晩続くっていうんですね、西風の強い、まあ、風速何十メートルっていう、そうするとうちの中にその雪が入ってくるんですよ、それで、まあ、私の場合も農家出身でそこ古いうちに住んでいたんですけども、朝起きてみると、もう顔に雪がかぶってるっていう状態
ありえない。
で、まあ、よく今のニュージーランドでも 鼻毛が凍るとかって言ってますけど、朝起きてみるとやっぱ 鼻毛なんかも凍ってるような状態が、そういう、まあ、冬の厳しい中に、生活していたわけですね。
すごいですね。
そうですね。今みたいな暖房完備してませんので、まあ、いろりを中心に、まあ、生活は全て仕事も生活もそのいろいろを中心に、生活をしているというような状態ですね、
はい、その中から立ち上がって努力されたのが野口英世さんと、はい、で野口英世さんが好きすぎて、六郎さんいろんなところに銅像を見に行ってらっしゃるというふうに。
そうですね、はい、大体全世界で大体300箇所くらいの、銅像があるんですね。
300箇所も野口英世さんだけの、
だけの
単体で。
単体で。
へ
え。それはもちろん日本国内もそうですけれども、全世界野口さんの行ってるところも全て銅像が立ってるんですね。まあ一番あれなのは一番自分が研究していたロックフェラー音楽研究所っていう、今はロックフェラー大学っていうことで、ニューヨークのマンハッタンの中に大学があるんですけど、そこの図書館の、大学図書館の入り口のところに、片方はロックフェラーの創設者、ロックフェラー一世、がありまして、その反対側に野口博士の銅像が、設置されているんですね。であと歴代の所長さんなり大学の学長さんは別室で、みんな一箇所にずっと歴代 の所長さん大学学長さんは絵で、飾ってあるんですね。で銅像を建てるのはそのロックフェラー一世と野口さんだけというような特別扱いされて
すごい貢献されたんですね。
そうですね、やっぱもう今でもロックフェラー大学にはその研究のために日本人の研究者もたくさん行ってらっしゃるんですけど、皆さんそれをご覧になって、やっぱりロックフェラーの最初の研究者ですので、ロックフェラー設立された当時の研究者ですので、もう誰もが知ってるわけですね。
なるほど。
あとは例えば私も行ったとこなんですけども、ガーナ
アフリカですね、
アフリカのガーナ共和国の 首都 のアクラというところにも、野口さんが研究された研究所があるんですね、
うんうん、
でそこに日本庭園が作られまして、
うん、
研究所ももちろん野口さんの研究所が残されて、そのまま当時のまま残されていて、野口さんを知ってもらうその博物館もあるんですけど、
うんうん、
その近くに日本庭園がありまして、うん、そこにもやっぱ野口さんの銅像が立っていまして、あと日本 の援助で建てられたガーナ大学の、
うん、
なんていうんですか、そういう基礎医学研究所っていうのがあるんですけど、
えー
そこの正面玄関にも銅像が立ってるんです。あとプレートがこうでっかいプレートが本当まあ2メートルくらいあるようなプレートが、
うん、
その正面玄関のところに立ってるんですね。
へ
え。でその大学はものすごいガーナ大学はもう広大で、うん、移動するのに車でないとこう移動できないっていうくらいのところですけど、
うん、
そこにも野口通りっていうふうに大学の中にそういう道路までできてるっていう、
すごい貢献されてらっしゃるんですね。
あと、まあ、中南米のエクアドルとかペルーとか、
うん、
そういうところにも野口さんが行ってらっしゃるんですけど、そこにも設置されて、まあ、そこは私は行ってないんですけど写真だけで見させていただいてるんですけど、各地にそんなのであるというふうなことで、もちろん日本国内には各学校にもかなり設置されてるんですね。でこれは戦争前は二宮尊徳先生の銅像が小学校に行くの、
はいはいはい、
薪を背負った、ね、銅像が建てますけど、
うん、
戦後それがどんどん撤去されているので、
うんうん、
誰か代わりに、日本を象徴するような人の銅像が欲しいねということで、
うん、
そういう要望の中で野口さんが取り上げられて、各小学校中学校にはかなり多くの銅像が建っているわけですね。
なんかメインでこう大きな銅像が建っているっていうのはありますか？
私非常に感動したのは大阪の美濃小湯の中に大きな銅像が建っているんですね、
うん、
立像が、
うん、
でこれは非常に建てられた経過も非常にドラマチックで、野口さんが大正4年に日本にただ一度だけ帰ってこられるんですけども、
うんうん、
その時にお母さんを親孝行するためにまあ帰ってくるわけですけども、お母さんを連れて関西旅行行くんですね。でそこの美濃公園 のなんか一流の料亭の琴の屋っていう、うん、料亭で、
うん
まあ、大阪の市長さんやら学校の大学の学長さんやら高校の校長先生なんかお歴連連がもう一堂に集まる中で、まあ、隣にお母さんが座って、ではお母さんはそういう農家出身なんで、そんな一流料亭の料理なんか見たことも聞いたこともないわけですよね。
そうですね。
でそれを野口さんが一個説明して、箸でこう取ってあげてる光景を見て、
うん、
そこに来られた芸者さんとかその琴屋の主人なんかも感動して、
うん、
もう野口さんは非常にこう偉い、まあ、当時もうノーベル賞候補になったり、日本 の賞をね、もらって帝国革新恩師賞という賞をもらって、非常に有名だったので、
うん、
これだけ偉い人がこういうね気さくに親孝行しているというのを感動して、その琴屋の詩人がその話を残そうということで銅像も建てられたんですね。
そんなのが残ってるんですか？
どこで 今
も見れるんですか？
道路散策道路滝に行くところのすぐ近くに道路沿いに立ってますので、すぐ分かります。
すごいですね。野口英世さんってそんなに愛されてる人だったんですね。
そうですね。やっぱ非常に庶民の人なので、非常にこう親しみやすいっていうのが、偉人というと非常にこうね熊の井の人みたいな感じでいますけど、野口さんは一番最初申し上げたように非常に庶民的な方なので、まあ我々とまあ近しい距離にあるいらっしゃる方っていうのが、まあそんなことで多分愛されてるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。すごいですね、野口英世さんって。ただ本当千円札になってらっしゃるので、 まあ、その顔は皆さん知ってらっしゃると思うんですね、はい、あの顔は、はいはいはい、でもどんなバックボーンを持った方っていうのは多分存じ上げないと思うんですけども、はいはいはい、もう本当に研究し尽くされてらっしゃるので
それと野口さんから私らは、
ええ、
まあ、やっぱし当時野口さんもアメリカ行って苦労されたのは、
ええ、
日本という存在が世界の人から分からないんですよね。
あ、
でまだ日本はまだ当時は発展途上国で、
大正の頃です、明治ですね、
明治ですね、明治の34年に1900年に渡米してますので、明治の
中頃ですね、
後期から大正、昭和の初めかけて、まだまだ日本は島国で、ちっちゃな存在で
知られてなかった、
知られてない、全く知られてない、まあ、その中で苦労されてるわけですね、ですからそういう野口さんが苦労された時代を、うん、まあ、私たちももともとね、買って、今は非常にね、日本も世界の中で名前も知られてきてますけども、やっぱそういう野口さんからそういうこともね、日本の当時置かれた状況なんかも、
うん、
まあ、知っていくっていうのか、もう一つの、まあ、なんちが意味があるんじゃないかなと思います。
なるほど、どんな魅力を皆さんに伝えたいですか、六郎さんから、野口英世さんを通じて。
そうですね、やはり特に最近なんか私らもテレビとか新聞で見る限りにおいては、最近日本人が海外に留学する学生がなんか少なくなっているような、よく聞くんですね。でやはり野口さんはそういう、まあ、東北の片田舎の貧乏の家庭に育ちながらも、
うんうん、
まあ、努力して世界に飛び立とうということで、まあ、夢を持って、
はい、
出ていったわけですね。だからそういうのも野口さんからやっぱ今の若い人たちが学んで、
うん、
ぜひ世界にもっともっとこう飛び立ってほしいなっていうようなことがありますね。
チャレンジ精神持ってってことですね。
そうですね、フロンティア精神をもっともっとこう日本の若い人たちも持っていっていただきたいと思うし、
なるほど、
それからやはりあれですよね、まだまだ当時は身分制度が東北、特に東北の方はまだまだ、解除されてない、何ていうか身分制度もまだしっかりされている中 で、でもそういう貧乏の農家からそのお医者さんを目指すというのは大変なことなわけですね、でそういうチャレンジ精神というのか、
は
ー、しかも自分の目的を持ってそういうふうに、まあ、努力していけば、まあ、そういう、まあ、なんか成功結果が得られるというふうな、まあ、今ちょうどね、ピョンチャンの、オリンピックやって、今のアスリートの方々は本当そういうね、ことを自分夢を実現していくわけですけども、そういうのも、まあ、野口さんからも学んでもらえればなと思いますね。
でも手をね怪我されて、うん、コンプレックスもすごい終わりだったじゃないですか。
そうですよね、
そこを乗り越えてっていうのがすごいですよね、
うん、そうですね、まあ、ちっちゃい時はやっぱりそれで、まあ、いじめまではいかないけども、やっぱからかわれたり、
うん、
切ない思いっていうのが、
ね、されたでしょうね。
そうですよね、はい、
貧乏というだけでもいじめられますもんね。
そうなんですね、特に野口さんは村一番の貧乏の家庭なので。
そうです。なんでですか。
まあ、いわゆる、土地持ってなかったんですね。小作人で、で自分でも、まあ、言ってるんですけど、
うん、
まあ、いわゆる貧農のせがれがこれだけ、うん、努力すればなるんだからっていうようなことは盛んに、まあ、言ってるんですね、はい、
なるほどね、うん、本当にそんな貧しかったんですね。
そうですね、
教科書もすら買えなかったというのは。
そうですね、みんなもう、小学校に行ってもやっぱ当時は全部、今は教科書無料ですけど、
うん、
有料だし授業料もかかるので、うん、そういうのもやっぱし、なんていうか、そういう周りの、人たちが、
うん、
これだけ優秀な子供をなんとか世に出したいということで、いろんな支援してくれるわけですね。
そうなんですね、野口英世さんに優秀だから、
うん、 でまず小学校もそうだし、うん、今度その上の琴小学校上がる時も、その恩師、後の恩師になるんですけど小林栄先生も、あの琴小学校に、まあ、優秀だから進みなさい、だけどお金がない、じゃあ私が援助しましょうということで、うん、あの授業料とかいろんなものを全部出してくれるわけですね。それで、まあ、琴小学校にも進むし、それから今度手の手術を受けて、た先 の、 その渡辺かなえ先生という人は、これはアメリカ帰りの外科の先生なんですけど、その先生も、あの本来であればそこに、勉強する上では お金とかかかるんだけども、それは出世払いでいいということで、あのそれも援助してくれるんですよね。
よっぽど見込みがあったんですよね、きっとね。
でそこで出会った東京の千脇森之助先生って、今の東京歯科大の前身である高山歯科医学院というところの校長先生もそこで出会って、東京でのいろんな生活の面倒を見て、しかもアメリカにあの渡航する費用も出してくれるんですよね。
すごいラッキーですね。
そうですね。
で努力してたからそれを見てくれてた人がいて、
そうですね、
援助したいと思ってくれるような野口さんだったってことですね。
そうですね。よくあのお金に、ね、まつわる
エピソードありますよね。
ありますけども、あのいわゆる当時の何ていうかこうお金持ちの人たちは、あのそう優秀な人たちを育てようという気持ちがあって、あのまあ、何ていうかこう、支援するわけですね。
お金がある人は
援助するわけですよね。
なるほどね。
だからよく千秋さんはあの、まあ、あの女性には惚れても、男性には惚れるなよというふうなことを、いやそれだけお金かかるからというような意味だろうと思いますね。だけども、まあ、最終的には野口さんも千秋先生がアメリカに行った時には、もう、大歓迎でもう2週間くらい全部あの休暇を取って、あの千秋さんをずっと案内して、しかも大統領まで会わせるんですよね。まあ、それが東京時代 の、 その世話になった恩返しだということで。
そんなこともされてらっしゃるんですか。ですね、じゃあちゃんと恩はちゃんと返してらっしゃる。
そうですね、はい、
お母さんにも恩を返してらっしゃるし、
そうですね、
じゃあもうやることはちゃんとやられる方だ
と。そうですね、そこら辺がやっぱちょっとあのイメージとちょっとね、よく、違う部分かなっていうふうに我々でも思ってるんですけど、意外とやっぱそういう点はあのしっかり、まあ、ちょっとこうずっこけた部分もあるんですけど
そんな人間的魅力ですよね。
でそういうこともちゃんとやるというふうな、
なるほど、もうそういう人間的な魅力にもうずっと惹かれて、もうずっと大好きなんですよね。
そうですね、
六郎さんね。
そうですね、あのもう私もあの時々野口さんに、変装して野口さんになりきってあのお話したりするんですよ。
そう
あの今ちょっとこう頭がちょっと薄いんですけど、ちゃんとカツラもあのひげもつけて、でやっぱし皆さんあのもう正体はバレてんですけど、あの小山が、六郎がやってんだっていうことは分かってんですけど、やっぱ野口さんが来たみたいだっていうことで、言ってくれてんですよね。
なるほどね。
特に子供さんたちなんかは、もうしっかりもう野口さん来たと思ってもう思い切っちゃってるわけですよね。そこがまた楽しいっていうのか
面白いです私も六郎さんにお目にかかってお話聞かせていただいたときに、もし前世があるとするならば、六郎さんはお父さんだったんじゃないかなと。野口英世さんのお父様がきっとあの結構飲んだくれで ね、 大変だと思いで亡くなってらっしゃったので、一旦亡くなってもう一回生まれ変わるときは、自分のね野口英世の功績をもっと、世間の人たちに知らせたいと思って、根性を生まれたいと思われて、六郎さんがこれだけ研究し尽くして、いろんな人にこう野口英世さんの素晴らしさを伝えてらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったんですよ。
それは今あの初めてなんか今お聞きしたことなんですけど、
まあ、私が感じたことなんですけどね。
確かにあのとにかくやっぱこの人間的にとにかくあの、まあ、なんていうかこう好きだっていうのか、
ね、
まあ、そういうことが あることは確かですよ ね,
ねもちろん人間的に好きですけど、うん、親的な愛情が、
あそうか、
お父さんだったらきっとそういうふうに考えるだろうなっていうような視点を持ってお話ししてくださった時が私の中ですごいしたんですよね。親だからこそこう自分のこと、ね、子供はこうだったんだっていうことを伝えたいんだろうなっていう感じがしたので、親目線なんですよね、六郎さんのお話ってすべて。
あ、そうですか。じゃあなんかそう言われるとだんだんとその気になるかもしれない。
で、お父様が乗り移って、もう大事に大事に自分の息子のことを、ね、伝えたいんだなっていう感じが したので、面白いなと。
確かにあのお父さんもね、あのすごく野口さんのところはあの大好きだったみたいですね。っていうのはあの、
まあ、息子ですからね。
そうですね。でやっぱしあのどこに連れあのちっちゃい時からあの神道、神道ってあの神のね、道って神道って言われてたので、うん、あの自分の生まれ故郷の小平方っていうの天満宮っていう神社があるんですけど、そこにはしょっちゅうしょっちゅうあの連れて行って、でちっちゃい時からあのいやあのあんたの、この子供は、うん、あの立派だねっていうことを言われるのが楽しくて、連れて行ってるみたいなんですね。
で、よっぽどいい子だったんですね。
そうですね。あとアメリカに行ってもあの古着なんかも、うん、あの送ってきてたそうなんで、でその古着をのお父さんが来て、うん、あの自慢話をするのが楽しみっていうのが、で、そう言われるとなんか今おっしゃったようなあの父親的なあの目線かなっていうのも、あの私がそうおっしゃっていただいたのは、まあ、そういうのも今思うとそういう気持ちになった
な。父目線だったらこの話はすごい分かるんですよ ね。これだけ愛してらっしゃる意味がすごい分かるので、はい、でこんなあの六郎さんの話もっと続けたいんですけど、ちょっと時間がないんですけども、はい、あの六郎さんに野口英世さんのことをもっと知ってみたいとか、うん、あのいろんな話をもっと聞かせていただけるので、はい、六郎さんがさっきおっしゃられたように野口英世さんになってお話聞かせていただけるような、はい、そんな機会に、はい、あの出会いたいという方多分いらっしゃると思うんですけども、はい、そういう方はどういうふうにしたらいいですかね。
私の、あのまあ、メールの方にでもご連絡いただければ、時間さえ合えば、あのどこにでもあの行きますので。
そうなんですね、はい、まあ、あのアナログな方なのでフェイスブックとかはなかなかできていらっしゃらないので、はい、メールアドレス申し上げますね、はい、kobi-ina@amber.plala.org kobi-ina@amber.plala.org、はい、こちらの方に連絡いただければ、はい、六郎さんの話をもっと聞きたいという方は連絡いただければ、はい、いろんな話をもっともっともっともっとしていただけると思うので、はい、もう本当にこんだけしか時間がなくて、まあ、もっと私も聞きたいんですけども、すごいあの愛を感じましたね今回。
あ、そうですか。
もうなんか野口英世さんってこんなにすごい人だったなんてことが、私もあの本を書くにあたって、六郎さんから聞かせていただいたエッセンスをたくさん盛り込んで、できたらぜひお届けさせていただけたら、
ぜひ楽しみにしてます。
はい、読んでいてくださればすごい嬉しいです、はい、今日は本当にご参加いただきましてありがとうございます、ね、
大変大変失礼しました。
いいえ、本当に、はい、楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ最後にあの合言葉を一緒に言っていただきたいんですけどよろしいですか。
はい、
はい、福島地域文化研究所の小檜山六郎さん、これからも一徳
一徳一徳、
今日はどうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。To where my parents are from, the Belmont Stoddard Foundation for Teenage Girls.